プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人のリアルな声をお届けするポッドキャストです。このポッドキャストのホストは山本大作です。かなり久しぶりになってしまいました。やっぱりこの新型コロナの問題でなかなかこうポッドキャストをやろうという気分にもならずにですね、ちょっと置いといたんですが、ちょっとさすがにそろそろやらなきゃなということで今回始めてます。で、久しぶりに今回はちょっと一人で話したいなと。あまりこう一人で喋るっていうのはやらない予定だったんですが、ちょっとさすがに今の時期なかなかこう人も誘いにくいので、一人で話してます。で、今回タイトルなんですけど、リモートファーストの時代に求められるオンラインサービスとはということでですね、話したいと思います。まあ、リモートファーストっていうことでですね、やっぱり今結構自粛が求められる世の中で、なかなか私もこの数ヶ月あまりこう外で仕事をするということがなくなりましたけども、まあ、そんな中でも、このプロトタイプ FM でこれまで話してきたようなそういうウェブのサービスとかアプリとか、まあ、そういういろんなものがですね、まあ、使われたり使われなかったりしている状況があって、まあ、そういうことをですね、ちょっと今日は話してみたいなと思ってます。で、まずやっぱりこの今の状況ですごく使われるようになったっていうのが、やっぱりこう Zoom を中心とするこのオンライン会議サービスですよね。で、私もこう Zoom は今まで使ったことなくて、Skype とか、アピアインとか今ウェアバイですかねを使ってて、まあ、Zoom を使ってみたことは今回初めてだったんですけど、やっぱりこう使いやすいなという印象ですよね。で、スカイプはこう1対1で個人がつながるっていう感じで、まあ、どちらもこうスカイプのアカウントを持ってないと話し出せないっていうものがあって、 Zoom はこうホストがこう URL を発行したら、その URL を共有すれば誰でもすぐにその会議に参加することができるっていう、あそこの仕組みがすごくなんか簡単でいいですよね。まあ、そういったところが受けたのかなと思いますね。で、そういうコミュニケーションサービス、本当に、まあ、スラックもそうですし、マイクロソフトの Teams もそうですし、まあ、私の子供たちも結構オンライン授業とかで Zoom 使ったり、あのクラッシーっていうサービス使ったり、そのマイクロソフト Teams 使ったりなんかしてますね。そういったものがすごく盛んですよね。で、その中で結構面白いなと思ってる動きが、やっぱりこう Zoom が流行ることによって、その Zoom に映るこう自分をこうよく見せたいみたいな感じで、こうライトが照明ですよね、あのリングライトとか照明が結構売れてるっていう状況が結構面白いなと思いますね。なんかそこは結構アナログというか、あまりこう、まあ、スナップカメラとかでフィルターかけると改善されるってこともあるんでしょうけど、やっぱり生の照明でやった方がちょっと自然になるっていうか、そういうのがあって、まあ僕も結構あの Amazon とかでリングライトは検索してますね。まだ買ってないですけどね、いろいろあってちょっと分かんないんですよね。リングライトがいいのか、ちょっと大きめの照明がいいのか、ちょっとよく分からないんですが、まあ、なんかいいやつがあれば買おうかなと思います。まあ、今後、まあ、この今の状況がどうなるにせよですね、なんかオンラインでこう顔出しで喋るみたいな、そういう文化は割と当たり前になるのかなという気がしていて、その中でこう照明を買うっていうのもなんかいいなと思いますね。そうですね。で、あとはまあマイクとかもやっぱりいいものにした方が良くて、こうやっぱり声で割となんかオンラインミーティングで相手の声が聞き取りにくいと、聞き返すことがこうしづらいですよね。なんて言ったんですかみたいな、それでなんか相手がちょっと何言ったか分かんないんだけど分かったふりをしてしまうみたいな、っていうのがこう対面より起こりやすいなと思ってて、まあそういうのがなるべく起こらないように、こうマイクはいいものにした方がいいんじゃないですかね。僕はこのポッドキャストやってるんで、いつも使ってるこのサムソンの Q2U というマイクを、このダイナミックのマイクですね、あのコンデンサーじゃないタイプの、あまり音をこう拾わないタイプの、このマイクの周りの音しか拾わないっていうタイプの マイクでやってますけど、やっぱりこういう専用のマイク使った方が、まあ音も良くなるんじゃないかなという気がしています。ここら辺ちょっとこだわり始めるとキリがないんで、僕もちょっとマイクも最近こう検索し始めちゃったんですけどね、もっといいのないかなみたいな。で、こう、今マイクスタンドに置いて使ってるんですけど、こう机につけて、こうアームで、こう顔の前あたりにマイクをいい感じに持ってくる、あの、ラジオとかで使ってるような、スタジオで使ってるような、あのアームが本当は欲しくて、まあそれも今検索して探しちゃってますね。まあこういうのをやり始めると本当にキリがないっていう感じで、ちょっと怖いですけど、なるべくこうリーズナブルな感じで機材を揃えていけたらなと思っています。で、それでまあアナログというかリアルでそういう照明とかも入れてるんですけど、ズーム関連で結構面白い派生サービスというか、クリスプっていうあの、さっき言ったまあ音に関連するんですけど、ズームでこう、まあ、コンデンサーマイクとか普通にマイク使わないでやっちゃってると、こう家の中の別のその家族の人の声とか、あの周りのこの環境音ですよね、車が通った音とかっていうのが気になるっていう、そういうシーンもあると思うんですけど、このクリスプっていうのを使うとですね、なんかそういうバックグラウンドノイズをこう軽減する、そういうソフトらしいですね。これちょっと自分使ってないんで分かんないですけど、なんかデモを見たらかなり変わってましたね。一応入れてみて無料で使える範囲もだいぶあるんですけど、まだ試してないですね。だからこういうのも、こういうオンラインミーティングが盛んになってくると、なんかどんどん出てきそうだなという感じがします。で、ズーム関連ということで、これも面白いなと思ったのが、あのムーンショットっていうですね、あのリアル脱出ゲームっていうのが、まあ、ありますけど、あれのオンライン版みたいな感じで、多分ズームを使ってるんじゃないかなと思うんですけど、あのそのズーム内というか、まあ、オンラインミーティング内でなんかその運営なのか動画なのかを見て、そのなんか宇宙のでなんか問題が起きた、宇宙船でなんか問題が起きたみたいな、そういうストーリーでしたけど、なんかそれをみんなでこう解決し合うみたいなっていうのをオンライン上でできるゲームが、リモートチームエスケープって書いてますけどね、こういうリモート脱出ゲームみたいな、これはすごい面白いアイデアだなと思いました。まあ、この問題が起きる以前からもしかしたらこういうのあったのかもしれないですけど、今もっとこれ注目だなと、なんかやってみたくなりますよね。こういうオンラインならではのアクティビティというかエンタメも面白いなと思います。そして、まあ、スタートアップ系でこう注目されているのが、こう海外のスタートアップだと、まあ、元からありましたけど、あのハウスパーティーっていう、これも、まあ、そのオンラインというかアプリ内でのそういう友達同士での会話をするアプリですけど、これも僕やったことないんですけど、一応立ち上げたんですけどね、で結構怖いんですよね、なんか何が起こるかで、そんなに気軽に話したいって思う友人もそんなにいないタイプなので、これ使えてないんですけど、これ立ち上げてる、なんか友人が立ち上げるとピコンってこの人がハウスパーティー始めたよみたいな通知が来て、それに入っていいものかどうかもちょっと躊躇するみたいなところがあってですね、まだこれ体験できてないんですけど、なんかハウスパーティーはどちらかというとこうズームとかそういうスラックの話、なんかアジェンダが決まってるとか、何時から何時までやりましょうみたいな、そういうのじゃなくて、なんか気が向いたら話しましょうみたいな、そういう偶発的な出会いが体験できるっていう、そういう会話アプリで、まあ、こういうのもやっぱりそういう、これはズームじゃ体験できない、ズームが抑えきれてない部分のそういうコミュニケーションの面白さをなんか提供してるアプリだなと思いますね。あとクラブハウスっていうアプリも、これも噂にしか聞いてなくて、ニュースとかでしか見たことないんですけど、すごく盛り上がってるみたいですね。こう US のこの VC 界隈から割と広まってるみたいですけど、そういう専用のトークルームがあって、そこで話してる様子をこう聞くとか、まあ自分が話してもいいんでしょうけど、なんかそういうで、その瞬間じゃないと聞けないみたいな、ここが結構 その偶発性みたいなところが受けてるみたいですね。だからこういうなんか決まりきったコンテンツが、まあ、Netflix とかは本当に質の高いコンテンツが、まあ、いつでも見れるっていうのがポイントですけど、そういうオンデマンドじゃないというか、なんかその瞬間にその場所にいないと味わえない、そういう体験っていうのを提供しているのがこのハウスパーティーとかクラブハウスなのかなということで、そのこういうのもまあ受けるのもなんかわかるなという感じがします。でこういうコミュニケーション系アプリ以外にも盛り上がってるのがやっぱりこう EC 系ですよね。で僕これ知ってすごいなと思ったのが、あのベースってあの EC ショップを作るそういうサービスありますけど、その決算の資料があってこれ見るとですね、あのすごくすごい数字が出てましたね。あの3月以降、今年の3月以降すごくその新規のショップ開設数が急増していて、で4月以降はさらにこう GMV っていうあの流通量ですよねが大幅に増加してると。でその2020年4月の GMV 流通量がその3月伸びてた3月に比べてもプラス 103.9% っていうことで、まあ、ほぼ1ヶ月で2倍になってるみたいな。で前年同月比でいくとプラス 190% ってことなので、うん、3倍ってことですかね、約。これすごいですよね。ベースぐらいの規模でこんな伸び方をするっていうのは相当すごいなというふうに思いました。で、この決算発表資料すごく面白くて、あの、ポッドキャストのサマリーにも載せておきますけど、あの、どんなショップの、どんなカテゴリーのショップが伸びているとかっていうのが書いてありますね。で新規に開設したショップでも、あの開設後短期間で売り上げ上げてるとか、特にこう衛生品、マスクとかアルコール消毒が伸びてるとか、アパレルショップによる手作りマスクも伸びてるとか、あとこう飲食店、あのリアルの飲食店が開設したショップとか、あの食品とか飲み物のカテゴリーが伸びてるって感じです。で、この食品とか飲み物のカテゴリーの GMV は、前年比でプラス 1032% っていうすごいですね、11倍ぐらいですかねになってるって書いてありますね。ここら辺はやっぱりすごいなと思います。やっぱりこのリアル店舗がやっぱりオンラインで売るっていうのがまだそんなに広がってなかったっていうのが、まあ、まだ EC 化が進んでなかった分野を今すごく一気に進んでるんだろうなというふうに思いますね。まあ、メルカリとかも多分伸びてるんでしょうね。はい、こういう EC 分野もすごくこの状況の中で伸びてるということでした。で最後、さっき言ったみたいな、そういう Netflix とかそういう、まあ、Amazon プライムとか、まあ、あと YouTube とか Spotify とか、まあ、あとこの Podcast とかそういう動画とか音声をこうストリーミングして、視聴して楽しむみたいな、そういうのもすごく今伸びてるんじゃないかっていう気がしてますね。で、Netflix はあの数字出してましたけど、1月3月期に会員が全世界で1500万人増してると。で、過去最高益になってるみたいな感じが出てましたし、やっぱり今、やっぱり家にいて何か見たいなって時に、やっぱりネットフリックスっていうのは、まあ、一番早い選択肢になってくるっていうことなんでしょうね。で僕は今あんまりこうネットフリックスっていうのはそんなに今までより見たっていう感じはあんまりなってなくてですね、どっちかっていうことを言うとなんか YouTube の方をよく見るようになりましたね。で YouTube もやっぱり人気のチャンネルとかはこう毎日更新とかされてるので、なんかこういう毎日更新が決まってるようなチャンネルとか、まあラジオとかもそうですけど、なんか毎週決まった時間に必ず更新されるコンテンツっていうのが、こういうなんか不安定な時代にすごく安心できるコンテンツというか、なんか楽しめるというかですね、安心するって感じなんですよね。だからそこら辺のなんかそういう毎週更新されるとか、そういう定期的に配信されるっていう、そこのコンテンツの良さっていうのが、なんか今回改めて なんか当たり前のことがすごくなんかいいことだったんだなっていうのをですね、改めて今実感してますね。はい、そんな感じで、まあ自分がこうこの数ヶ月感じてたことはまあそんな感じなんですけども、まあそれと並行してですね、まあその仕事の中ではですね、まあ自分もなんかこう今こういう状況の中で何かこうサービスを作らなきゃいけないなということでですね、で今僕はこのエッグフォワードっていう会社に1月から所属して働いてまして、そういうチーフ、イノベーションオフィサーみたいな肩書きで、そういうなんか新規事業をやろうみたいな感じのポジションで今働いてるんですけど、まあそのまさにその1月ぐらいからそういうなんか新規事業を作ろうということでやってきたんですけど、まあ最初はこういうなんか副業系みたいなのをやろうとしてたんですけど、ちょっと今やっぱこういう状況になって、まあいろいろ変わってるねみたいな状況が出てきて、ちょっとこうピボットしてですね、今ちょっと違うサービスをリリースする予定になってます。でそのサービスがですね、このストリーミーというサービスで、今事前登録受付中です。これもポッドキャストのサムリーのところに URL を載せておくので、もし気になった方は見てみてください。コンセプトはこう、あなたのファンにリモートから届けようってことで、こうオンラインで動画とか音声を、まあ、気軽に販売できる、そういう、ページというかチャンネルを作れて、でファンにこう届けることができると。でその、まあ、ファンもこうメンバーシップ制というか、月額でファンになってくれてる人にこういうコンテンツを届けるとか、まあ、そうじゃない人には別のコンテンツを届けるとか、まあ、そういういろいろこうコミュニティの中でこうコンテンツを配信するみたいな、でそれを販売することもできますよみたいなことができるっていう、そういうサービスですね。で今ちょうど絶賛作っていて、一応来月6月の上旬ぐらいには出せる予定なんですけど、なんかそういうイベント、オンラインでイベントやりたいとか、あとまあ1対1のワンオンのレッスンでもいいですね。あとこう動画とか音声を販売したいとか、あとはそういうなんか自分のコミュニティ作ってそのファン向けに何かやりたいとかっていうことをこう全部このサービスの中でできるようにしちゃいたいというサービスです。まあ、僕がこれまでやってきたようなそういうサービスともちょっと近しい部分はあるんですけど、どっちかというとこのストリーミーはオンラインで、まあ、動画とか音声中心にサービスとかコンテンツを届ける人が主に販売者となれるような、そういうサービスにしたいなというふうに思ってますね。はい、ということで、まあちょっとこれからまだ変わる可能性もあるんですけども、まあもし興味ある方がいたらぜひですね、事前登録してみていただければと思います。私もですね、これあまりこう今までこうライブストリーミングとかこう経験がなかったので、まあ、このストリーミー作る上でちょっとそういうのも経験しないのとなということで、 YouTube ライブとか最近チャレンジはしてるんですけど、やっぱり面白いですよね。今までやってきたことなかったことなので、なんかポッドキャストはこう本当の意味でのライブじゃないですけど、まあ、自分で話したことを、まあ、ある程度編集してこう届けられるんですけど、まあ、YouTube のライブとかになると本当に話した内容がそのまますぐ伝わるので、でもその分こう同時接続して見てくれてる方がいるとすごく嬉しいみたいな感じがしていて、なんかそういうものをなんかやる人たちがなんかどんどん、まあ YouTuber の方はもうもともとやってますけど、まあそれを今までやってなくて、どちらかというとこう誰かの思いっきり広く届けるんじゃなくて、そういう自分のサービスを求めてる人にこう届けたいとか、コミュニティ向けに届けたいみたいな人にはこのストリーミーが合ってるんじゃないかなという気がしていますので、まあそういうことったことがまあやってみたいという方はですね、ぜひ使ってみていただければと思っています。はい、というわけで、まあ今回ちょっとプロトタイプ FM このぐらいで短く終わりますけど、まあ ちょっと今こういう時期なので、まあ、なるべく定期的にこのポッドキャストも配信していきたいと思ってますので、ぜひまた、聞いていただいて、まあ、もし気に入った方はですね、ポッドキャスト登録していただいて、まあ、あとレビューとか、評価もしていただければと思います。それでは今回はここで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。